はい、こんにちは。今回のテーマはパワースポットと充電ということについてお話ししていきたいと思います。で、このテーマが理解できると比較的ね、自分の好きな時にパワーが入ってくるような環境っていうか体質っていうか、そういった風になってくると思うので、楽しみながらね、聞いていただきたいと思います。ということで早速やっていきますけれども、あなたはパワースポットっていうと何を想像しますか？パワースポットっていうと、もしかしたら、何かこう、神社とか、こう、お寺とか、聖地、伊勢神宮とか、パワースポットありますけれども、そういったなんか独特のパワーがある土地だったり、建物だったり、そういった人が集まる場所だったりっていうのが、まあ、一般的に言うパワースポットだと思うんですけれども、確かに、そういった場所自体、土地自体に、ものすごくこう、パワーがあるっていうところもあるんですよ。で、ただね、そこには、ある意味、なんていうかな、こう、マーヤというか、トリックがあって、こう、よくね、パワースポットが好きな人とか、こう、瞑想者というか、修行者の場合は、何か絶対的にね、その聖地に行かなきゃいけないんだとか、そのパワースポットにね、行って、行くことが自分の、なんかこう、ミッションだとか、修行みたいな、まあ、これを聞いてるあなたはもしかしたらそういうタイプじゃないかもしれませんが、まあ、ハマるとそうなってしまうんですね。絶対的にそこの、アシュラムに行かなきゃいけないとか、パワースポットに行かなきゃいけないとか、まあ、そういったことで囚われてしまう場合も、まあまああるんですけれども、まあ、でもね、いいか悪いかで言ったら、エネルギーが悪い土地にいるより、エネルギーがいい土地にいた方がいいことは確かなんですけれども、ここでね、じゃあね、そのパワースポットっていうところから、パワースポットから来るパワーって、本質的には何なのっていう話になってくるんですよ。で、結論から言っちゃうと、それは本来のあなた自身に、こう、接続っていうか、再接続っていうか、自分自身の本当のね、エネルギーというか、パワーが再認識できた時に起きてくる現象っていうか、体感であって、もともとは、何かどっか行かなきゃいけないとか、そういう話じゃないんですよっていう話を今日ちょっとしたいかなと思うんですね。普通パワースポットって言うと、まあ、神社とか、お寺とか、まあ、いろんな山とか、そういったところに、いろんなこう、日本でもいっぱいあるじゃないですか、神社とかそういうのが。で、ありますよね。で、海外でもいろんなこう、例えば教会だったり、アシュラムだったり、そういった、いろんなね、場所あると思うんですけれども、結論から言ってしまうと、まあ、なんていうかな、あれは、まあ、こう言っちゃうと語弊があるけれども、一種のレジャーだから、現代人にしたら、何かこう、ショッピングセンター行ったり、何かこう、テーマパーク行ったりするような感じで、行くと、とにかく日常を忘れられて楽しいっていうことがあるんですよ。ただ、昔の人は、ディズニーランドもなかったし、そういったアトラクションもなかったんで、こう、レジャーといえば、なんかお祭りとか、ああいった神社とか行って、何かね、こう、お祈りしたり、お賽銭投げたり、何かこう、イベントに参加したりね、するのが、一種のレジャーだったんで、まあ、位置的にはね、今現代人が行っているレジャーと、そんなにこう、これを言ったらちょっと語弊があるんですけども、変わんないっちゃ変わんないんですよ。確かに神聖なものなんだけど、変わんないっちゃ変わんない。じゃあなんでそこに行くとパワーが感じられるかっていうと、日々の雑務から解放されるからパワーを感じるんですよ。適切な例えかどうかわかんないけれども、私が小学生の時は、半ドンって言って、日曜日は休み、で、土曜日は半日だったんですよ。で、そうすると、土曜日は、こう、午前中だけ授業があって、それで、こう、お昼ご飯が、給食が出なくて、給食の前にね、給食が出なくて、午前中の授業が終わると、こう、ランドセルをね、カバンを机の上に出して、10分ぐらいの帰りの会ってやって、それで学校が土曜日で終わるんですけれども、その、なんていうかな、一番こう、学校にいてパワーを感じる時間っていうのは、まあ、その、土曜日の、その時間ですよね、やっぱりね。あ、もう休みだ、午後休みだと。午後からもう、学校ない。で、明日日曜日で遊べるみたいな、そういったのが、わーってきて、楽しいってなってきますよね。で、これが大きくなるのが、大きいバージョンが夏休み。夏休みなんかもっとすごいですよね。こう、7月の二十何日だっけ。で、それでもう、 こう、なんていうかな、夏休みの前は徐々にこう、授業の時間が短くなってきて、夏休みの当日はやっぱり午前中ぐらいでみんなスタンバって、明日からこう、夏休みだみたいな感じになるじゃないですか。そうするとすっごく楽しいわけですよ。やったーみたいな。で、それは、なんでこう、楽しみがあるかっていうと、まあ、もともとそんなに、なんていうかな、学校という校則から、こう、外れるから、は楽しいってなってくるんですよ。で、これ、原理的には、これ全部一緒で、例えば、すごくピッチピチの、こう、ズボン、おしゃれなズボンを履いた、買ったとしますね。で、おしゃれなズボンを買って、やっぱり、はい、履きましたと。でも、なんかこう、ちょっとピチピチで、なんかリラックスできないなと思って、でもせっかく買ったんだしね、ピチピチの方が、ダボダボなやつよりおしゃれになるから、まあ、きつい方がいいわ、ということで、靴とかね、ズボンとか洋服買って、で、それで一日出かけたと。で、帰ってきて、で、洋服を、まあ、部屋着に着替えてね、パーってきついね、服とか靴とかから解放されると、わーってこう、解放感ってすごくあるじゃないですか。だから、構造的には、抑圧と解放ってことで、こう、子供がね、半ドンで、土曜日解放されるのにワクワクしてやったってなるのと、夏休みの前にして解放されてやったってなるのと、きつい靴とか、きつい服を、こう、無理に着てて、それを脱いだ時にやったって解放される。これ構造全部一緒なんですよ。こう、抑圧と解放ですね。それと一緒で、やっぱり昔の人は、日々の、こう、例えば、厳しい農作業とか、そういうのがあって、たまのね、お祭りとか、なんか神社に行った時とかは、一種の解放で遊びっていうかお祭りなんですよ。だから楽しいっていうこと。そこで、まあ、すごくリフレッシュして、こう、パワーが入ってくる。で、現代人でも一緒ですよね。平日ずっとね、こう、真面目にこう、働いたら、週末、金曜日の夜は楽しいとか、あと、日曜日は、こう、ずっと寝てられるから、すごくリラックスするとか、やっぱ緊張と緩和じゃないですけれども、そういった、なんていうかな、は、休みだってなった時に、こう、エネルギーが入ってくる。で、何が言いたいかっていうと、パワースポット自体にエネルギーがあるっていうのもあるんですけれども、そういったね、緊張と緩和で私たちに非日常を与えてくれるものは、何であれね、そういったパワーを感じられるんですよ。で、これもっとよく考えてほしいんですが、じゃあ、パワーを感じられるというけれども、そのパワーはどこから出てくるんですかっていう話。で、それは最初の結論に言ったように、もともと私たちが持ってるものなんですけれども、それがね、日々のあれやこれや、これをしなくちゃいけない、この仕事をしなきゃいけない、このメールを書かなきゃいけない、この連絡をしなきゃいけない、この業務をこなさなきゃいけない、みたいな、いろんなこう、なんていうかな、まあや、思考の、なんていうかな、そういった運動作用っていうのがあって、それがずーっとこう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしてるわけですよ。それが、じゃあたまにね、その人がスピリチュアル傾向があって、じゃあパワースポット行きたいと。じゃあ日曜日はね、明治神宮行きたいと思った時に、じゃあその日々ぐるぐるしてるところから、明治神宮に行った時には、そのぐるぐるから解放されるんですよ。わあ、なんか、やっぱり明治神宮はね、渋谷の駅からね、一歩入るとやっぱ空気が違うわね、とか、で、ずーっとこう、じゃりじゃりするね、こう、参道を歩いていくと、なんかこう、もう気分が違うわね、とか、確かにそこはパワースポットなんだけど、それ以上に、日々のいろんな雑務、日々のいろんなマーヤ、日々のいろんな思考のあれやこれから、解き放たれたから、その自分自身のね、このパワーが感じられて、プラス、そこのなんか土地が持ってる、そのパワーだったり、雰囲気に、が加味されるっていう話なんですよ。つまり何を言いたいかっていうと、パワースポットと言われてるものは確かにあるんだけど、それ以上にパワーを生み出してるものっていうのはあなた自身なんだよと。そのパワーを妨げてるのは、あなたの思考であったり、思い込みであったり、感情であったり、それらのものが妨げられてる。で、それがなくなるとね、なくなるとっていうか、取っ払われると別にパワースポットに行かなくてもパワーを感じられるっていうことなんですよ。で、私、このイットの講座ってやってますけれども、イットの講座でチャットなんか、イット会とか、あとチャットでもワークしてますけれども、あれも、つまりそういったことで、いろんなね、今までの思い込みであるとか、こうしなきゃいけないとか、そういったものが外れた時に、実はパワーと一体化してる自分に気づくっていうこと。 で、このパワーに気づくっていうことの方に心の周波数っていうか、心のね、回路が合ってくると、その、エネルギーっていうのは、こう、来るんですよ。で、来るっていうと、今までなかったところに、なんか向こうからスタスタやってくるようなイメージを持つかもしれませんが、確かに主観的にはそのようにやってくる場合が多くて、なんていうかな、あ、今までね、やっぱこれはずっとあったんだけれども、こう、それを見えなくしてたのは、やっぱ自分だったなっていうのが、まあ、徐々にね、明確になってくるっていう構造なんですね。ということで、なんかすごく、まあ、こう、なんていうかな、ちょっと、いろんなこう、例え話が今日はいろんなね、いろいろ飛んで、学校の話題とか、あと会社の仕事とか、あの、ディズニーランドとか、まあ、いろんなね、こう、例え話して、若干、もしかしたら分かりづらかったかもしれませんが、とにかく、あの、ちょっと整理すると、パワースポットっていうのは確かにある。で、その土地とか、その建物とか、その人が集まる場所とか、それぞれ独特のパワーがあるけれども、実は、それがなくても、私たちは直接パワーにつながってるっていうことなんですよ。ただ、それを阻害しているのが私たちの日々の思い込みであったり、思考であったり、感情であったり、あれやこれやの心配事。それが取っ払われた時に、そのパワーっていうのは比較的ダイレクトに感じやすい。その例として、この子供が夏休みに入る前とか、そういった時は、その拘束から解放されるから、その、そういったものは感じやすい。で、昔の人は、こう、レジャーとかあんまりなかったんで、そういったお祭りとかね、そんで神社とか、お寺とか、そういったところに参加したときに、一種の、まあ、現代人の言うところの、まあ、すごいショッピングセンターに行ったとか、テーマパークに行ったとか、そういったのと同じ感覚だから、そこで、日々の、いろんなことを忘れられて、わーっていう、なんていうかな、その、お祭り的なパワーを感じられるっていうこと。ただ、それは、本当を言うと、外的環境っていうのは場所とか構造物とか、そういったものとは関係なく、自分自身の、なんていうかな、内面っていうの言葉もちょっとあれだけど、と一体化してるから、それからパワーは来てるから、本来ならね、そういったいろんな思い込みとか、想念とか、いろんな心配事とかを取っ払われた瞬間に、それは感じられるはず。で、それをやってるのが、あの、この講座であり、その、チャットでのワークであり、一途会でありっていうお話になってきます。ということで、まあ、この辺はね、あの、すぐ腑に落ちるかどうかちょっとわかんないんですが、まあ、徐々にね、徐々に腑に落ちてくると思うので、そんなに焦んないでね、やっていただけたらと思います。ということで、今日も聞いていただいてありがとうございました。